理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中はちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第161回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ですね、
はい、
お便りの回に取り上げたやつをちょっとね、一つ番組にしちゃおうっていうので
宿題ですね。
はい、
はい、
やるんですけど、
うん、
その中でこう亀の話が出てくるんですけど、
クッパ、
そうそう。でこの収録する前に打ち合わせをしてるときに、
はい、うん、
そのクッパとかヨッシーとかでそういえばファミコンってやったみたいな話になりまして
はいはい。
で、あまりゲームやってないよなとかっていうのがあって、
そうですね、私もそんなにやってないけど吉安さんもそんなにやってない。
うちは、まあ、貧乏だったっていうか、テレビが1個しかなかったっていうか、
っていうか多分イメージなんですけど吉安さんはテレビゲームよりもパソコンゲームで遊んでそう。
あ、なんかね、
うん、
テレビっ子だったんですけどね。
あ、そうなんですか。
うん、でもゲーム機はなんか買わなかっただな。
で、
私が小学校6年生ぐらい、5年生かな、
はい、
6年生かな、の時にインベーダーゲームが入ったんですよ。
あのテーブルタイプのやつですか。
そう、100円とか入れるやつ、1ゲーム100円。
はい、はい、え、今100円じゃないの。
いや、どんどんその頃からも安くなって50円になったりとか30円になったりとか10円になったりとかってのあったんだけど。
へえ。
そうそう、でテーブルゲームで、
はい、
インベーダーゲームの後は
ギャラクシャン
とかドンキーコングとかビグダグとか、
お
お、あとなんだっけな、バルーンボンバーだっけな、
にゃ、
いろいろテーブルのゲームがあって、
はい、
そうそうそうそう、
うんうんうんうん。
でファミコンも並行して出てたんだけど、ファミコンは買わずに、でテレビゲームっていうかゲーセンのゲームもお小遣いそんなないんであまりしないまま、うん、
はい、
友達の見てるみたいな感じだったんで、あまりゲームはしないで育ったので、うん、なんかね、うん、あの、マリオ用語とかあんまり分かんないんだなっていうのを切実に思ったんですよ。
マリオ用語って B ダッシュとかですか。
例えば、そうそうそうそう。
お、他何かあったっけ。
だからキャラクターの名前もそうだし。
うん、まあ私も分かんないですけどね。私はファミコン止まりですね。
ああ、ファミコンでその後卒業してしまった感じですか。
卒業したというか卒業させられたというか取り上げられたというか、ちょうど受験が始まり、うん、兄弟がいるので、まあ、兄弟の受験が始まり、うん、そのまんま小学校中学受験から受験をし始めたんですけど、兄弟がみんな受験が始まると結局あの一人の受験が終わったら次の人の受験が始まりっていう、
あ、で
ずっとその受験サイクル
に、
そうなんですよ、受験サイクルに入っちゃって、でその後そんなに興味も持たなくなっちゃったっていうのもあるけど、その次に買ったゲームがプレステの2かな、DVD が、初代ですけどちょっとバグがあってリージョンフリーで見れるっていう、あのプレステありましたよね。
あったかもしれない。
初期ロットだけそういう風に見えるっていうのがあったので、その初期ロットをヤフオクで買った記憶があります。
そうですか。私は、ね、
映画を見るために、
大人になってからは結構今から思うとゲーム機買ったなって思っていて、
大人になってから
だから、なんだっけ、ゲームボーイのカラーのやつとか任天堂 DS とかプレステ1、2、あとなんだっけな、そのくらいでなんかね、ゲーム流行ったことあるんですよ、自分の中で、
うん、
なんかね、何やったんだろう、逆転裁判全シリーズやったとか、
お、すごい。
あとは、
イギアリってやつ、
ね。イギアリっていうのをやりましたね。
ないけど。
あとは、あと何やったんだっけな、なんだっけ、ドラクエの8かな、はい、
ん、
なんかね、どれかをしっかりやった。どれか。そうそうそう。結構ね、流行りがあって、
うん、
もうやってないんだけど、
はい、
うん、そういうのありますね。
うーん、
っていうのを、その、うん、メールの中に亀が出てきて思い出したっていうね。
亀からゲームに続きましたね。
そうそうそうそう。マリオに出てくる亀の種類は何亀なんでしょうね。
ゼニ亀？
わかんないです。っていうのとかを考えつつ。
趣味、クッパ類？クッパ？ クッパ。
あ、そういえば最近もまたスマホでちょっとだけゲームしてます。
はい、おや、何ゲームですか？
なんかパズルゲーム系が多いんで。
ああ、私もどちらかというと昔からゲームはパズル系が好きなんで、テトリスだったりぷよぷよだったり。
あ、そうだ。そういえば PC でもゲームしてましたね。
ほら、
やっぱり。Mac のピンボールゲームとか。
ああ、なるほど。
あとミストっていう名前の。
はい。
アドベンチャーゲームっていうのかな。
お、それは知らない。
とか。
なんかおすすめの面白いゲームがあったら、でも、RPG 系は時間がかかるからちょっと。
そうですね。
ですよね。パッとやめ始めて、パッとやめられるものがやりたいな。課金なしで。
課金なしで。
うん。
課金なしか。
うん。課金、ゲームにお金かけないです。
そうか。はい、ちょっと前にやった、はい、モニュメントバレーっていうパズルゲームがあって、
は
い、
パズル
系ですね。
うん、
これはね、課金というかもともと有料なゲームなので。
ああ、
うん、
そう、もともとに課金、買うゲームそのものをやるのにお金を払うのはいいんですけど、
うん、なんかこう、
途中から課金が私ダメ。
変な、なんていうの、アイテムがあって、
うん、
それを買うのにっていうのはないです。モニュメントバレーは単純に、最初から有料のアプリ。
そういう方がなんかいいです。
あと最近ちょっと、イングレス？
ああ、はい、はいはい、イングレスはやってます。
でもこの前の海外出張で途切れちゃったんですけどね。
あ、そうなんですか。私頑張って、はい、頑張って続けてますよ。
素晴らしい。
とりあえずその360だっけ？
360日。
そこまで行ったらちょっと一休みしようと思ってますけど。
私は340何日で途切れました。
嘘。うわー。
ということでですね、
はい、
ゲームの話はこの辺にして本編の方に行ってみたいと思います。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
ということで今回はお便りの回から宿題になっていた、はい、
うん、
生物は鏡を見なくてもっていう話なんですけれども、
はい、
まずはお便りの方の紹介をお願いします。
うん、はい、ユニバースさんからいただきました。生物の勉強をしているときにふっと不思議に思ったことがあります。動物のオスは自分と同じ生物のメスを見つけて交尾をしますが、なぜ自分の姿形を見たことがないはずなのに動物は自分と同じ生物だと認識することができるのでしょうか。例えば仮に自分は亀だと分かっていたとしても、クサガメなのか石ガメなのかクッパなのか、人間のように鏡があるわけでもないのに区別がつくのか教えてください、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと一部改変しました。
ね、クッパは入っていません。
はい、
はい、クッパにオスメスがあるのか知らないですけどね。
そうですね、確かに。
はい、まずですね、
はい、
身も蓋もない回答の方から言うと、
身も蓋もない回答、はい、
自分と同じ生物のオスがメスを、メスがオスを、
うん、
見つけられたものだけが子孫を残せたんで、今生きている動物は見つけられる能力を持っているものだけが生き残ってるわけですよ。
あ、まあ、どういう方法にしても見つけられなかったものは淘汰されて、
そうそうそうそう、
いなくなったと。
子孫が作れなかった。
残念な。
だからわかるっていうのだと、うんうん、身も蓋もなくて。
そうですね。
そうなんですよ。
うん、うん、はい。
なんでわかるかには答えてないんですけど。
そうですよね。結論としては見つかったから生きている。
うん、でね、なんでそんなこと言うかっていうと、
うん、
鏡があったらとかっていうのがメールに書いてあったんだけど、もともと、みんなこう考えて自分と同じ生物だから、
うん、
なんていうの、気に入ってそうじゃなかったら無視するっていうふうに脳みそで考えてるわけではないわけですよ。なんでかっていうと、
うん、
脳とかがない単細胞な生物でも自分と同じものとくっついたりっていうのがあるので。
ああ、そうですね。いわゆる動物って呼ばれてるもの以外の生物も、まあ、どういう形であり生殖活動はありますよね。
そうそうそう、オスの個体とメスの個体があって、
はい、
自分と同じ仲間とくっついてっていうのがあって、
はい、
なので、なんて言ったらいいんだろうな、考えて、そのメールにあるように、自分は亀だと分かっていたとしてもって書いてあるんですけど、
うん、
自分が亀だと分かってる前に、
うん、
自分がこう目指さなければいけない、オスだったらメス、メスだったらオスが目についちゃうっていう風になってるんですね。
異性が目の前を通ったらつい目が追いかけてしまう
っていうか、胸がキュンとしちゃうわけですよ。まあ、胸があるかどうか分かんないんですけど
そこからか。
そうでね、
はい、
ちょっとこのメールにお答えするのに、
うん、
動物行動学っていう学問がありまして。
動物行動学、
うん、有名な人はね、ローレンツさんっていう方が書いている、
はい、
ソロモンの指輪という本があるんですけど、まあ、エッセイというか科学的な内容を一般の方々に説明するようなものがあるんですけど、
はいはい、
一番有名なのはね、刷り込みで、鳥が卵から帰って最初に見た動くものを自分の親だと思うっていう、う
ん、はいはい、
聞いたことあるでしょ。
なんかそうですね、たまたま目の前に犬がいたら犬の後ろをひょこひょこ追いかけてる鳥とかいますよね。
うん、で、はい、うん、本能として仕組みが入っていて、
うん、
卵から生まれて目が見えるようになって、うん、最初に動くものを見たらそれにくっついていくと成功するっていうことがプログラムされているわけね。
うん、まあ基本的には親であろうっていう前提のもとに、
そうそう、巣の中で生まれれば親じゃないですか、うん、大体、
はい、
っていうのがあって、はい、ローレンツさんは、うん、自分でそのいくつか動物の行動を見るための、まあ、実験をしたりとかっていうのをやって、
はい、
その鳥と一緒に暮らすみたいなこともやってたんですよ。
ほう、
でそれでノーベル賞ももらってるんですけど、
ほう、
で動物の中には、はい、その後から考えて、学ぶものと、やっぱり本能的って言ったらがいいのか、もともとプログラムされてるって言い方がいいのか分かんないですけど、
うん、
そういうのがあって、
うんうん、
特にその子孫を残すみたいなところの多くのものは、事前にこう、なんていうかな、生まれながらにして持っているところに入っていることが多い。なんでかっていうと、
うん、
子孫残すのってすごく大事な、やんなきゃいけないことだから。
まあ、一つの生命の一つの、なんだろう、存在意義ぐらいまでに言われますよね。
そうそう、
生命の定義っていうのかな、そう、ね、
なので、
はい、
そこはうまくなるように、うん、工夫をいろいろされているんですよ、
うん、
っていうので、さっきちょっと身も蓋もない話をしたんだけど、
うん、
その相手を探せて子孫が残せたものが生き残ってるっていうのがあってね、
うんうんうんうん、
でもう一つ、日高貴俊さんっていう
日本人ですか、これ、
うん、こちらもね、動物行動学のすごく有名な方なんですけど、
はい、
この人は数年前にお亡くなりになっちゃったんですけど、
あららら、
蝶はなぜ飛ぶかっていう、
はい、
本というか、それもね、論文のようなエッセイのようななんですけど、
うん、
でその日高さんは子供の頃にずっと蝶を観察していて、
うん、あ、蝶が好きだったんですね。
好きだったんですよ。
蝶が超好きだったんですね。
すげえ好きだったらしいんですけど
、はい、
で毎日見てたら、
うん、
いつも同じところを飛ぶっていうのに気がついたの。
同じと蝶が同じところをひらひらしてる。
そう、同じ種類の蝶は公園の中とか、
うん、
で同じ場所を必ず飛んでるっていうのがあって、小学校高学年ぐらいでその蝶の飛ぶ軌跡をね、地図のようにたくさん書いて。
奇跡じゃないですか。
でもしかしたら蝶は好きな場所があるんだというのに気がついて、
うん、はい、
そこからその蝶がその世界をどう見てるかっていうのを考えるようになったのね。
蝶になりきったわけですね。
うん、でさっき出てきた亀がメスを見つけるっていう話の前に、
うん、
動物が世界をどう見てるかっていう話をちょっとしたくて。
動物が世界をどう見ているか。
そう。で、蝶は幼虫から蝶々になりますよね。さなぎになって蝶々になるんですけど。
なります。
蝶々になった時にやんなきゃいけないことは、
うん、
オスがメスを見つけて、
うん、
交尾して、卵を産む、
うん、
でその卵も自分の、子供の幼虫、
うん、
イモムシくんが 美味しく食べられる木に産まなきゃいけないわけ。
ああ、そうですね。その、なんだろう、消化できない木に産んでも栄養が足りなくなって、
取れなくなっちゃうわけですね。で、蝶々って、結構ね、種類によって、どの葉っぱを食べるかっていう好き嫌いがあって。
グルメですね。
あの、柑橘類が好きなやつがいたり、その、キャベツが好きなやつがいたりするんですけど、
モンシロチョウはキャベツですよ ね
菜の葉の畑にとかあるじゃないですか。
うんうん、アゲハチョウはカラタチの木とか好きです。そ
うっていうのがあって、
うん、
つまりあの自分がっていうか自分の、子供にとなるイモムシが、
はい、
好きそうな木の近くを飛ぶわけ、
うん、あ、すぐに卵が産めるようにですか。
そこにメスもオスもいないとカップルになれないから、うん、でそこで卵を産むから。
あ、なんとなくその自分の、まあ、蝶が食べるわけじゃないんだけど、その自分の餌場の近くにいるみたいな感じなんですね。
でもう一個、
はい、
蝶の場合にはほとんどオスがメスを見つけて、
うん、
メスに求愛行動っていうのを取って、
うん、
メスがそれを受け入れると、交尾ができるっていう順番になっていて、
メスが決定権を持ってるわけですね。
そうで、オスがメスを見つけるんですね、
うん、
で、オスがメスを見つけるときにさっきあった自分と同じ形を見つけるんじゃなくて、
はい、
あるパターンのものを見つけると胸がキュンとしてドキドキっとして
こう目が2つあって
追っかけずにはいられないっていう
風に。何それ、目が2つあって鼻は1つだけど鼻の穴を2つ。
で、蝶々は、
はい、
顔を見るわけじゃないんで羽の模様を見るわけですよ。
あ、羽の模様が顔の代わりなんですね。
顔っていうか、まあ、外見のね
そ
うするとあるパターンの形になってるとオスは魅力を感じて、
うん、
追っかけて止まっちゃうっていうのがあって、その日高先生の実験は、
うん、
同じ絵を描くわけ、蝶々のメスと、
はい、
それを、うん、オスの前に持ってって、
はい、
メスだと勘違いするかどうか試すわけ。
はあ、
で何がポイントか、
そうそう、オスは勘違いしたんですか。
で、あるパターンになった時にオスは勘違いするっていうのがある。
勘違いしちゃったんですか。かわいそう、罪作りなやつですね。
そうなんですよ。
う
で、つまりさっきやった草ガメとか石ガメとかではなくて、
はいはい、
成体になったら、要は子供が作れる年になったら、
うん、
自分が、突進しなきゃいけない相手に魅力を感じちゃうように
、はい、
プログラムされているっていうのが、基本で、
はい、
そこに、社会的なものとか感情的なものが乗ってきていろんなことが起きるんですけど、だから、うん、猿だったらこう階層構造があって猿山に一人親分がいてとかって話になるじゃないですか。
ああ、そうですね、はい、
そう、で、アリだったらアリの世界があるんだけど、
アリ塚ですな、
その
女王
アリとその子分たちみたいな感じになるんだけど、
うん、
そのオスがメスを探すっていうタイプの、生物だと、
はい、
すごく魅力を感じちゃうっていうのがあって、
うん、
でね、ポイントは、うん、あるパターンを見つけてそこに突進しちゃうっていうのがあるじゃないですか、
はい、
だとすると、
うん、
要するにモテるパターンっていうのがあるわけですよ。
お、必勝パターンですね。
そう、
うん、
で、
それは重要。
メスは、
はい、
あるパターンにはまったオスに魅力を感じる、
うん、
いいですか。
はい、いいですよ。
そうするとそのオスが持っている特徴を持った子供ができやすい、
うん、ああ、そうですね、遺伝するってことですよね、そういうの特徴が。
そう、
まあ、全てがってわけじゃないけど、やっぱり遺伝するな要素の一つには入ってきますよね。
そうすると、
うん、
特徴では魅力のある特徴がすごくこう行き過ぎちゃうことがある。
ん、
要するに例えばね、
はい、
ピカピカに光った羽を持つオスがすごく人気だとするじゃないですか、
はい、
そうすると集団の中で1番とか2番にピカピカなオスだけがこうモテるわけですよ。でそこから生まれてくる子供たちは、ピカピカな羽を持つやつが多いわけですよ。
そうですね、
前の世代に比べると。
お父っつぁんがいい羽持ってますからね。
でその中でも、
はい、
やっぱりトップクラスのピカピカな羽のやつがモテるっていう風になっちゃうわけですよ。
うん、どんどんどんどん洗練されていく、はい、
クジャクの羽みたいになっちゃうわけ。
わお。
要するにクジャクってオスがすごく綺麗な羽を持ってるじゃないですか。
はい、
でもあれって絶対天敵に狙われやすいし、
確かに
不利だよね。
あれ別に飛ぶための羽じゃないですもんね。
あれはだからメスに見せて、
うん、
俺かっこいいぜっていうだけのための羽で、
うん、うん、かっこいいですけど、
だってカロリーも使うし、
羽をほやーんって
目立つから天敵に追われやすいはずだし、逃げるのに邪魔でしょ。
邪魔ですね。なんかなんていうのかな、ふっさふっさふっさふっさしていくような感じがしますもんね。
そうそうそうそう。なんだけど、うん、そういうオスじゃないと子孫が残せないわけ。
世知辛い世の中ですね。
っていうので、
はい、
その、正統多という言い方をするんですけど、要は、異性の好みで特徴がこう、うん、なんていうの、ある特徴だけこう
優
れてるものが生き残って、うん、そうじゃないものがこう生き残れないみたいなやつがあって、
はい、
そんな感じでその、うん、なんていうのかな、要はなんていう方がいいんだろうな、記号になってしまったもので魅力を感じるっていうのが、うん、結構あって、
もしかしたら一番初めは、まあ、大きな羽を持つイコール早く逃げれる、高く飛べる、強くどうたらっていうところから始まったかもしれないけど、うんうん、それがどんどんどんどんなんていうかな、とんがった方向に進んじゃったっていう感じ
ですね。そうだ、記号だけが先走っちゃうというか、
うんうんうん、
っていうふうになっていくことがあって、でね、
はい、
クジャクの場合は、
はい、
俺ってこんなところにカビな、なんていうの、羽が作れるぐらい余裕あるんだぜっていうことだったんじゃないかという話もあるわけ。
あ、栄養状態がいいから太れるんだぜっていうのと同じで、
あ、そんな感じで、
おお、
そうだからなんていうの、宝石ジャラジャラしている男の人ってやっぱり余裕があるのねっていう感じの魅力なのかもしれないね、最初は。
なんか見てると精神的に余裕なさそうに見えますけどね。
それはまたその人は考えすぎるからね。
なるほど。
なので、
はい、
本質的な魅力っていうか、その子孫を残すのに、うん、そのよくある喧嘩をして勝った方がメスを取るみたいなのあるじゃないですか。
はいはい、一般的な。
そうそう、そうするとやっぱり体力が強い方とか、
うん、
子孫残せる、確率が高い方が勝つっていうのもあるんだけど、
うん、
一方である記号を持ってるとモテて、
うん、
そこに群がるっていうのもあったりするんですよ。
ほう。
なので
人間の場合は何ですかね。
でね、
はい、
そんなこと考えてたら、
うん、
人間も別にそこまでじゃないんだけど、
うん、
どっかで記号になると元々の意味と違うところで尖ってしまうというのがあるんじゃないかと思っていて、
はい、
女性のお化粧とかで、
うん、
目が少し大きいと目がパッチリしていて表情豊かで可愛いっていうのが、目が大きい方がいいよねっていうのが記号化した時点で、
うん、
なんていうの、魅力があるからではなくて、目が大きく見えることこそが美しいっていう風にあるところでカチャって変わるとゲッってなるようなお化粧になったりするんですよ。
なんか何年後かの人間の顔はこうなるっていうシミュレーションで、ちょっと宇宙人っぽく目がでかいの風になってるのありましたね。
それもあるし、私はね、まつげとかを見てると、
うん、
ある時期急にそれやりすぎじゃないのっていうまつげの人が出てくるわけ、
うん、
それつけまつげ二重につけなくてもいいんじゃないかって思っちゃったりするんですけど、である日人間はね、それがその魅力じゃないって感じた時に、
うん、
飽きて終わったりするんだけど、
はい、
さっき言ったその記号化っていうところで、もともとまつげがパッチリしてると目が大きく見えて可愛かったのが、うん、まつげがたくさんあって長いことが良いってなって、そこで記号化してしまうと、
うんうんうん、
本質じゃないところで持ってくる、
うん、どんどんどんどんそのまつげがふっさふっさになる、変な方向に走っちゃうわけですね。
そう、バッサバッサになった方がいい。
うん、そのうちまつげで目が見えなくなったとしても長い方がいいっていう、
そう、まつげをたくさんつけすぎて、うん、その接着剤で取るときに本物のまつげが抜けちゃったとしてもってなっちゃうとかね、
うん、
あとは携帯電話に、
はい、
アクセサリーというかストラップをつけて、ストラップつけたらいいっていうのが記号化すると、
はいはい、
すげえたくさんストラップつけて、
はいはい、
携帯にも重いんじゃないのって見た
い、はい、どんどんどんどん小さくなってる携帯の割にはどんどんどんどんでかくなってチャラチャラしてるアクセサリーって一時ありましたね。
そうで、人間はね、それを、はい、流行りって言うんだけど、
はい、
動物がこう世代間で進んでいって、なおかつ、魅力がある、異性を見つけたいっていうのが、
はい、
ある時に記号化してしまって、もともと 体力があるとか、
うん、
その元気がある、要は顔色がいいとかさ、
うん、
病気にかかってないとかさ、
はい、
っていうシンボルだったのが、
はい、
それが記号として、要はツールとして、
はい、
こう組み込まれてしまうと、うん、そこだけにこう特化してしまうっていうことが起こったりするとか、
うん、
あとはそのかっこいいの、
うん、
価値が変わると、
うん、
そういうものだけがこう選択して残っていくから、
うん、
急に見た目がね、ある時期から2つの生物の見た目がグーって変わるときにはそんなことも起こるんじゃないかと思うんですよ。
流行り廃りが、
そうそうで、流行りがその遺伝子の中に組み込まれて仕組みに入っちゃうと、
うん、
自分では変えにくいわけ、
ストップできないわけですね。もう行き過ぎちゃうわけですね。
そうそう、それが本当に無駄で、
うん、
要はクジャクももしかしたら 1.5 倍クジャクの羽が長ければより持ってるかもしれないけど、それは生きていけなくなっちゃうわけね、
うん、ふんふんふん、
クジャクとして、
クジャクとして、
そうそうそうそう、
は
みたいなことが起こっていて、
はい、
でちょっとメールの方に戻ると、
ほい、
つまり、自分がカメだと分かっていたとしてもなんてことじゃなくて、生まれながらにしてある程度どんな、形だったりに魅力を感じるかっていうのはある程度プログラムされているので、
うん、
それで見つけています。で、まあ、上等下等っていう言い方がいいのか分からないけれども、すごく、単純な生物でも、化学物質を、使って自分と同じ仲間かどうかを見分けたりとかっていうのができる仕組みはあったりします。
それはフェロモンって呼ばれてるやつですね。
うん、だから化学物質を、我々みたいな、なんていうの、陸上で暮らしている、
はい、
動物化すると匂いになるんだけど、化学物質が出てるってことはね、
うんうんうんうん、
なんだけど、もともと水の中で、
はい、
暮らしていて、なおかつ目がない、要は光を感じたり相手の形がわからないものでも同じ種族かどうかわかるっていう時には、その化学物質しかないんで、
ほ
う、ちょんちょんってやって、あ、この人って仲間みたいって思ってくっつくとか、
ほう、
っていうのをやっていて、そういうのがもう面々と積み重なっていて、まあ、さっきフェロモンの話が出たんで、ある研究によると、遺伝子的に離れている人の匂いに魅力を感じるっていうの傾向があるっていうのは研究としてはあるみたい。
でもよく娘はお父さんみたいな人を好きになるって言うじゃないですか。
うん、でも一方で、女の子が思春期になると、うん、お父さんとか兄弟のことがすごく臭いっていう言い方をするときに、身内に近い人の匂いは嫌だっていうのもあるらしい。
ああ、もしかしたらそれは近親相関を起こさないための遺伝子プログラムの可能性もあるってことですね。
あの、似ていない、
うん、
なんていうかな、遺伝子的に遠い人とくっついた方が、うん、その後のバリエーションが増えたりとか、
うん、
悪いものを残しにくくなるとかっていうのがあるので、そこの調整のために家族にはその異性としての魅力を感じないとか、匂いが嫌いみたいなものがプログラムされてるんじゃないかっていう話と、あとその研究では男性は女性の匂いで違いが分かんないけど、女性は男性の匂いで好き嫌いがすごくあるっていうのはあるらしい、人間の場合。
まあ、ニンニク臭い人はちょっととは思いますけどね。
でもニンニク臭い方がなんとなく魅力な時もあるんじゃない、もしかしたら。
いや、電車の中ではかなり厳しいですよ。
あ、まあまあ、電車の中で通勤時にニンニク臭い人にこう、わ、なんて素敵な人とは思わないと思いますけど
うわー、誰がニンニク食べたの。
一方で、
はい、
安居酒屋とかに行ったら隣のニンニク臭い人が魅力に感じるかもしれない。
そうなんですか、
わかんないけどまあまあ、そんな感じで話を戻すと、
はい、
そんな感じで、相手を区別するとか、うん、自分と同じだって思うわけではなくて、
うん、
なんか魅力があるっていうのをついつい感じてしまう。つまり、考えて好きになるわけじゃなくて、
うん、
あるものを見たりある匂いを嗅ぐとキュンときちゃうっていうのが、備わってるっていうのが答えになるかなと思います。
はあ、じゃあクッパは早くメスのクッパを見つけて幸せになってほしいですね。マリオたちの恋愛を邪魔するんじゃなくて
マリオね、
マリオと誰だっけ、ピーチ姫だ。
そうそうそうそう。でもクッパは ゲームに出てくるのはオスとメスが混じってるのか、全部メスなのか、全部オスなのか分かんないですけどね。
まあ、オスっぽくないですか？
で、もう一個あるのは、
はい。
単一の魅力？
単一の魅力。
全部の種族で同じ魅力を感じるっていう風になってるかもしれないけど、うん、そこにバリエーションがあるかもしれない。つまり、猿の仲間でも、
うん、
背の高いのが、に魅力を感じるのと、ちょっと小太りなものに魅力を感じるっていうのがあったりとか、そういうところがあったりとか、その辺はその社会的な、なんていうかな、集団で生きているのか、それとも、狩猟的な集団で生きているのか、集団の大きさみたいなもので、最適なところに行くんじゃないかと思うので、さっき言ったクジャクみたいなことが、どの生物にも、起こってっていうだけではなくて、もう少しバリエーションのある、なんていうの、自分と、相手の、関係性みたいなもので魅力が変わるっていうのも動物によってまたその社会システムによって変わってくるんじゃないかななんて思っています。でもやっぱ面白いなって思うのは、はい、すごくなんていうのかな、顕著な例で、
うん、
さっき言ったクジャクの羽がなんで綺麗になったかっていう話とか、オスとメスで全然姿形が違う生物っているじゃないですか、クジャク以外に、
ね、はい、
アンコウみたいな魚って、でかいのがメスで、オスは何十分の1の大きさしかない。
え、アンコウって言って思い浮かべるのはメスってことですか？
確かそうそうそうそう。
おお。
みたいなのもあって、
うん、
なんていうのかな、そういう極端なものが進んだ方が、興味深いとは思うんだけど、
うん、
つまりなんていうの、同じこう卵子からオスで、はい、生まれるかメスで生まれるかで形とか何が作られるかが随分変わっちゃうっていうのは、面倒くさいプログラムじゃないですか、ある意味。
そうですね、うん、そうか、姿は同じですって、ちょっと生殖器だけ違いますって言った方が単純っちゃ単純ですもんね。
でもすごくそのオスがちっちゃくてメスが大きいとか、
うん、
にオスが、筋肉質で、
うん、
メスがちっちゃめとか、
うん、
みたいなのとかっていうのはその環境とかによってあるところに収束していく、最適かどうか置いといて、っていうのが進んだりするのは、見ると面白いんじゃないかと思います。ということで、
はい、
動物行動学に興味がある方は、私のおすすめは、日高孝俊先生の本を見ると面白いし、はい、ソロモンの指輪みたいな本も面白いかと思います。うん、もうね、すごい昔の本なんですけど、今見ても面白いですよ。うん、
おお、それはなかなかおすすめですね。
はい。
はい、
ということで、
はい、
今日はその自分がカメだと分かっていたとしてもどうやって相手を見つけるかというのにお答えしてきました。
はい、
はい、ということで、そんな理科の時間では皆様からのメールをお待ちしております。メールの宛先は lika@0438.jp rika@0438.jp になります。また私たちそんなプロジェクトではホームページを開設しておりまして、そこではそんなプロジェクトで配信しているすべての番組がお聞きいただけます。またホームページからメールを送っていただくこともできます。番組をですね、YouTube での配信も行っておりまして、YouTube で見たい方、また、YouTube で、我々の番組を聞いて、広告をね、見ていただくと、ほんのちょっとだけこうそんなプロジェクトの活動資金の足しになったりするので、
チキン、
YouTubeの方がいいなという方はぜひ YouTube で登録また視聴をお願いします。あとそんなプロジェクトの情報を発信している Twitter アカウントもありますので、そちらもアクセスしてみてください。はい、ということで、この番組撮ってるのは、土曜日の晩なんですけれども、
はい、
ニュースではですね、昨日今日とずっと、九州の地震のことをやっていて、九州に私も遠い親戚とかもいたりするんですけれども、
はい、
早めの収束とですね、皆様の安全を、願っております。本当にね、地震いつまで続くかわからないですけれども、
そうです
ね、なるべく早く収束して、揺れるのを心配しなくていい生活、あとはね、電気とか水道とかが早めに治って、平穏な生活が戻ってくることを祈っております。
ですね、早めの復興をこちらでもね、何ができるかはわからないですけど、うん、何か力になれればなというふうに思ってます。
そうですね、とりあえず熊本のものを買って食べるとかしますかね。
あ、そうですね、熊本の名産物は
馬刺し。
馬刺し、わかりました。 くまもん買って食べるんですか？
焼酎。
あ、いいですね。わかりました。そこら辺任せてください。
そんな感じで、
はい、
この番組をね、九州の方で聞いていただいている方もいらっしゃるかと思いますけれども、
はい、
ぜひ前向きな気持ちで過ごしていただければなと思います。
はい、
はい、ということで、そんな理科の時間 B161 回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香織でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。